13章には3つの事柄が記されております。まず1節2節、そして11から16節には、遺言を神に捧げるべきことが命じられています。1節2節、主はモーセに仰せになった。すべての遺言を聖別して私に捧げよ。イスラエルの人々の間で初めに胎を開くものはすべて人であれ家畜であれ私のものである。このように人であれ家畜であれ、すべての遺言は神のものであるので、神のために取り分けて、性別をして捧げるべきことが定められました。なぜ神様がこのようなことをされたかというと、命じられたかというと、すでに言いましたように、神様はエジプト中の遺言を打たれ、イスラエルの遺言については過ぎ越されることにより、イスラエルをエジプトの国奴隷の家から助け出されたからであります。この過ぎ越しの御業を忘れることなく心に刻みつけているようにと、神様はイスラエルの遺言をご自身のものとなさったわけです。遺言は命のまた力の始めということを意味しています。つまりイスラエルが遺言を捧げるということは、イスラエルの全体を捧げるということに他なりません。全イスラエルの献身の表明がこの技をもてなされるということです。そしてイスラエルは自分たちの歩みが最初から神の御手にあるということを、自分たちの知恵や力に頼って始めるのではなく、信仰によって全ての事柄を始めるのだということを、この遺言の奉献という技を通して身をもって表すということです。つまりこれはイスラエルの信仰の表明の技としてなされるべきことでありました。3節から10節は除光祭という祭りを規定しているところです。これは12章17節以下にもありましたけれども、改めて申しますなら、杉越の食卓においてほふられた子羊の肉とともに、酵母を入れて発酵させずに焼いたパンを、食べるというものです。私も一度だけ他教派の教会の生産の食卓で酵母を入れない硬いパンが配られる、これを食するという経験をしたことがあります。で、このことを忠実に守っている教会もあるわけですが、なぜ酵母を入れないパンを食べるかというと、主なる神は一晩のうちにエジプトの遺言を打たれて、その御業によってイスラエルはエジプトにぐずぐずととどまっているのではなく、急いで出ていくということが求められたからであります。つまり酵母を入れて含まらませている暇もなかった。12章11節、それを食べるときは腰帯を締め、靴を履き、杖を手にし、急いで食べる。まさにこれは旅に出るときのいでたちです。腰を落ち着けて食事をするいとまもなかった。旅自宅のままで食べなければならなかった。この除光祭が記しているのは、杉越の御業がまさに神様の圧倒的な御業、大いなる初見のもとに見て送るってなさった御業であるということです。神の御業は人間の計画や人間の時間の概念が入り込まない仕方でなされる。いちいち人の計画やご機嫌を伺って救いの技をなさるのではないということです。ですから神の所見に従って、神の自由なる御業に従うということを鑑み、念頭に置きながら、私たちは時間的なゆとりを持たないまま神に従っていくということが起こりうるわけです。神の時を、救いの時をしっかり捉える、そういう信仰の眼差しを養うことが 大切であるということです。主イエスも主の再臨の備えとしていつその時が来てもよいように星に帯を締め灯火を灯して待つようにと仰せになったのです。17から22節はエジプトを出たイスラエルがこの先どのような道筋をたどって約束の地カナンに入ることになるのかということが明らかにされます。イスラエルの旅路は当然神ご自身がお定めになります。約束の地カナンに至る近道はペリシテ街道を通る地中海沿いの道でありました。この道が最も早くカナンに行ける道でした。しかしそこにはペリシテ人たちが住んでいます。ペリシテ人は旧約聖書においてこの後しばしばイスラエルの敵となって現れる民でありますが、ここでも当然ペリシテ人との戦いが起こってくるということが予想されています、ね、それまでイスラエルは戦うということをしていなかった民です。エジプトの国で奴隷であったわけです。つまりひたすら命令に従うことしかしてこなかった民です。ですから戦いに長けていたペリシテ人ともし戦うならば任されてしまうことは目に見えています。それで神様はそのペリシテ人との戦いを避けて葦の海に通じる荒野の道に迂回させられたのです。これは愛するイスラエルの旅路を守るための配慮でありました。21-22節、主は彼らに先立って進み、昼は雲の柱を持って導き、夜は火の柱を持って彼らを照らされたので、彼らは昼も夜も行進することができた。昼は雲の柱が、夜は火の柱が、民の先頭を離れることはなかった。旧約聖書において雲と火は神様の臨在の印です。肉眼で見えない神が確かにそこにおられるということを示す手立てであります。あれの旅路を昼は雲の柱、夜は火の柱を持って導かれたとは、神様が常にイスラエルと共におられてイスラエルの進む道筋をお示しになったということです。神様はイスラエルに先立って進まれました。イスラエルが歩むべき道を神様ご自身がお示しになったのです。ですから荒野のただ中にあってもイスラエルの旅路は守られ、民は安らかであったわけです。このようにして杉越の祭りを定め、除光祭を定め、それに先立ってそこのところで伴って杉越の御業を振るわれ成し遂げられ、そしてこのようにして昼は雲の柱、夜は火の柱を持って荒野のイスラエルを導かれたその神は主イエスキリストを遣わし十字架につけよみがえらせられたその神ともちろん同じ神であられます。旧約の神と新約の神は同じ神であられます。そしてこのようにしてイスラエルに配慮をされ、イスラエルを導かれたその神は私たちの一人一人を今導いておられるそのお方であります。新約のキリスト教会にありましても神は民に先立って進まれる方です。朝の礼拝でも弟子たちが信仰の挫折ということを経験するということを予告されながら、主は復活したならばガリラヤに行くというふうにして先回りをされる神である方であることを示されました。先立たれる神であることを示されました。アレドのイスラエルを雲の柱、火の柱を持って導かれたように、神様は私たちをもう今ここで導いておられます。もはや雲の柱、火の柱を持ってではなく、御言葉と聖霊によってであります。 御言葉と聖霊において鮮やかに臨在され、私たちと共におられるイエス・キリストを通してであります。旧約聖書と新約聖書は共通して私たちに一つのことを語り示しています。神は神の民に先立って歩まれる方であるという事実です。その先立ちたまう方に信仰を持って従っていくなら、私たち神の民の旅路は安らかであり確かであります。教会を時に荒れ野のような試練の中を歩むことを余儀なくされるわけですが、イエス・キリストは昨日も今日も変わることがない私たちの道しるべであられます。この方を通し、この方を信じ、この方に従って歩むときに、私たちの旅路は祝福されます。祈ります。父なる神様、あなたは旧約の昔においても、また新約のイエス・キリストの御業を通しても、また今この時私たちが生きるこの場所においても、先立ち歩まれる方であり、また救いの御業を私たち一人一人にも適用し、救われた者としてあなたの命に貸してくださるお方です。このことを覚えて心から感謝をします。よよの主の民たちが成したように、私たちも信仰の創始者であり、また完成者であられる方を仰ぎながら歩むことができますように、新しく始まっていく一週の日々にあっても、そのような信仰の旅路を歩ませてください。主の御名によって祈ります。アーメン。